日もブックオフにご来店いただきまして誠にありがとうございます。お客様のお呼び出しを申し上げます。買取番号札5番でお待ちのお客様、買取番号札5番でお待ちのお客様、生産が終了いたしました。買取カウンターまでお越しくださいませ。はい、この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでも話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながらゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして、鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい1年になりますように願っております。はい笑っちゃった、笑わんとこって思ってたのに初めにですね、ブックオフの店員さんの店内アナウンスのモノマネをしてみましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、モノマネというよりも、私学生時代にですね、ブックオフの店員さんしてたことがあるので、なんかこんな感じやったなと思ってやってみました。ただやりたかっただけのやつでしたはい、こんな感じで今日も行きましょう。まずはじめにですね、お礼を言わせていただきたいことがあります。6月の頭ですね、私お誕生日だったんですよ。それでツイッターの方でそういうお話をねちょっとしてみたら、大変たくさんの方にお祝いのメッセージいただきまして、本当に本当にありがとうございました。非常に嬉しい、思い出に残る誕生日になりました。去年もですね、このお弁当の蓋の方で同じね感じでたくさんお祝いメッセージいただけて嬉しかったので、お話をねさせていただいたんですけれども、今年も本当にたくさんの方にお祝いしていただきまして、また私が冒頭で言ってます新しい一年になりますようにっていうのを皆さんからもね言ってもらえて本当に嬉しかったです。気持ち新たにね今年の一年もやっていきたいなと思います。はい、ということで、初めにお誕生日ありがとうございましたのお話でした。で、本日はですね、いただきましたお便りのご紹介とその内容でお話を進めていきたいと思います。でですね、前回椿ライドさんにご出演いただいて、ゲストに来ていただいて、その後でね締めに次回ももしかしたらっていうなんかほのめかして言ったんですけれども、今回すみません、通常回となります。もしですね楽しみにしてくださっていた方いたら申し訳ないんですけれども、今回はお便りのご紹介とその内容についてお話をしていきたいと思います。はい、ではどうぞ今回もゆるっとお聞きください。
もし誰かが何百万もの星の中のたった一つの星にしかない一本の花を愛していたなら、そのたくさんの星を眺めるだけでその人は幸せになれる。サン・テグジュペリ。あなたに届けたい物語がそこにある。ポッドキャスト朗読の時間。
はい、では本編に入っていきたいと思います。はじめにですね、いただきましたお便りのご紹介をいたします。今回はもちさんからいただきました。ありがとうございます。もちと友の理不尽なダイエスというポッドキャスト配信されてますもちさんですね。いつもツイッター上でも仲良くしていただいてお世話になっております。お便りもありがとうございます。では内容ですね、読んでいきたいと思います。ふつおたです。いつも配信楽しく聞いています。すみません、ステッカー欲しさにお便りを送ってしまう強欲な僕を許してください。僕は現在営業の仕事をしていますが、子どもの頃は野球選手や教師になりたいと思っていました。鬼おろしさんはなりたかった職業、またこれから働いてみたい職業はありますか？どこかで話していたらごめんなさい。もしよければゆるっとお聞かせくださいといただいております。はい、ありがとうございます。 こちらこそいつも楽しく聞いております。はい、ありがとうございます。そしてステッカー欲しさにお便りを送ってしまう強欲な僕を許してくださいと書かれていますが、いやもちさんにそんな強欲なんてイメージは全然ないですよ。どちらかというとこのお便り欲しさに私がステッカーを作ったんじゃないかっていうね、そんな疑惑もありますけれども、はい、お便りいただきまして本当に嬉しかったです。そして内容の方ですね、もちさんは今現在営業の仕事をされていて、子供の頃は野球選手や教師になりたいと思われていたそうで、野球はねすごくイメージがありますね。もちとともの理不尽なダイスの番組さんの方でもですね、野球のお話よくされてますし、ツイッターなんか拝見してると、この前の休みに野球してきましたっていうようなこともねおっしゃってますので、とっても野球選手はなるほどなと思いました。そしてもう一つですね、教師もなりたいと思われていたそうで、いいですね。なんかもちさんが先生だったらすごく楽しい学校になりそうな気がします。絶対楽しいと思う。でもちさんが先生のクラスの生徒になりたいですね、私は。なりたい。そしてご質問の方ですね、なりたかった職業、またこれから働いてみたい職業ですね、こちら、はい、ご質問いただきましたので今回こちらの話をしていきたいと思います。では早速なりたかった職業の方なんですけれども、これねこう思い返してみて、あ、そういえば思ってったな、こんな風なことなりたいって言ってたなっていうのをね思い出してみるのも楽しかったんですけど、そうですね、本当にちっちゃい頃、小学校とかそのぐらいの頃はパン屋さんとかアナウンサーになりたいって思ってました。でよくクラスでね、こうなりたい将来の夢みたいなのを書くときってあるかと思うんですけど、そこにもねパン屋さんとかアナウンサーって書いてた記憶があります。その頃はそこまで具体的に考えてないとは思うんですけど、大人になった今でもパン屋さんに行くのは好きなので、やっぱりあの空間っていうのは好きなのかなと思います。作るのもね楽しいですしね。アナウンサーも憧れていました。そうですね、やっぱりこうマイクの前でこうニュースを読まれていたりするっていうのにかっこいいなっていうのは思っていたように思います。はい、でもう少し成長していよいよ真の選択とかいうことを考えるようになった頃ですね、高校生ぐらいの頃は栄養士さんになりたいなと思ってました。やっぱりね、もともとその食べることに興味があるっていうのもありましたし、ほんまに食いしん坊やな私だし、あとその水泳をしていたっていうので、トレーニングの一環というか、その試合前にはどういうものを食べたらいいよとか、普段のその疲労回復にはこんなものを食べたらいいよみたいなことを、まあ、かじる程度ですけど学ぶというか調べたりしてたので、そういうね栄養学には興味がありましたので、栄養士さんいいなと思っていました。でこの栄養学については今もですね興味があるので、ちょこちょこ勉強しています。で結果的には栄養士さんにはならなかったですけど、食生活アドバイザーっていうね資格をね今産休持ってて、今年はちょっと厳しいかな、来年くらいまでには2級も取りたいなって思ってるところですね。食生活アドバイザーは栄養だけじゃなくて食に関わるあらゆることを学べるので、それもねいいなと思って今勉強しています。あ、そうそう、で結局その栄養士さんになろうなりたいなって思ったのは高校卒業の時の進路選択の時なんですけど、ちょっとここから話はずれるんですけど、結果的にはね大学に進学をしまして、英語学の専攻をしてたんですね。でその中で教員免許を取るために教職課程を取りました。これは取れるもんは取っといた方がいいよっていう考え方がちょっとあったんですけど、資格をね取れるものは取っといた方がいいよっていうのがあって、 教職課程ですね、取ってたんですけど、こちらもね非常に学びがありました、結果的にはこちらも高校英語の先生にはならなかったんですけれども、そういうね教職課程を学んで教員免許ね取れたっていうのはすごくいい経験になったなと思います。もちさんも教師になりたいと思ってたっておっしゃってましたけど、そういえば私も教員免許、教師の資格ですね、目指してたなというのを思ったので、今ちょっとこちらも話で入れてみました。まあ、今思ったらねちょっともったいなかったかなって、その資格を活かせてないのはもったいないのかなとは思うんですけれども、私にとって英語は自分で楽しむものっていうところに落ち着いたので、今はね自分で英語聞いたり英語読んだりっていうのはね自分の楽しみで学んでおります。はい、ちょっと話がずれましたが、なりたかった職業ですね、なりたかった職業、小さい頃はパン屋さんとかアナウンサーで、高校ぐらいですねの時は栄養士さんと、あと学生の時に気になっていたのは英語の教師ですね。はい、なんか結構いろいろありますね。振り返ってみたらいろいろあったなと思います。それからこれから働いてみたい職業の方ですね、これはねもうズバリ本屋さんで働きたいです。私読書が好きなので本に囲まれてね働くって絶対楽しいと思うんですよ。なので本屋さんでね働きたいなと思います。で冒頭でそうブックオフのね店員さんのもの真似してたんですけど、ブックオフの時も覚えること多くて大変だったんですけど、すごい楽しかったんですよね。店舗によって違うかとは思うんですが、本の並べ方の規則ですとか、その買い取りのこととかですね、なかなかそう中にいないとわからないようなことをねいろいろ学べたのですごい楽しかったんですよ。で今もね興味があるので、次は今まで接客業なんですけど、飲食店で働いてる期間が長かったので、飲食店はもうとりあえず置いとくかな、多分置いとくと思うんですけど、今ね働いてみたいのは本屋さんです。周りの人にその今は仕事辞めたんですけど、辞める前にね次どんな仕事したいのみたいなことをその元職場の同僚の人に言われて、本屋さんとかいいなって思ってますって言ったら、あ似合いそうって言われましたエプロンしてそうって言われました。前の職業でもエプロンはしてたんですけどね、本屋さんのエプロンが似合いそうっていう意味だそうです。そうなのかなと思いますね。本屋さんは力仕事でもあるんですけど、そういう体を動かすのも好きだし本も好きだしっていうところで本屋さん探したいなと思います。はい、といったところでこれから働いてみたい職業は本屋さんですかね。そう今仕事を辞めているっていうのが、転勤がいよいよね決まったので辞めているっていうところなんですけど、なので次どこで働きたいかなっていうのをね考える機会があったんですけど、そうこれ私そうや最初に言おうと思ってて忘れてた、転勤先決まりました。はい、ここで言うんかいっていう感じなんですけど、転勤先が決まりました。東京都になりましたので、東京都内にお住まいの方、もしくは関東近辺にお住まいの方ですね、主人と私はヘコヘコと参りますので、ぜひぜひ仲良くしていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。といったところで本日はもちさんからいただいたお便りから、なりたかった職業とこれから働いてみたい職業についてお話をしてみました。もちさん、ご質問に答えられていたでしょうか。こんな感じでしたがいかがでしたでしょうか。またですね、聞いていただいている方、皆様のこんなんなりたかったわとか、今からこんなんやってみたいわって思う職業ありましたら、ぜひぜひメッセージいただけると嬉しいです。はい、といったところで今回はここまでとさせていただきます。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com。お弁当のふたは小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。 ツイッターアカウントはアットマークおべふた361、おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。 Gmail もしくはツイッターの DM にお便りいただきますとステッカープレゼントしております。ぜひぜひお気軽にお送りください。今回みたいにですね、お便りいただいて、あ、そういえばこんなことを考えてみたいなとか、お話ししてみたいなって思うところねありますので、ぜひぜひ何でもお気軽にお送りください。またハッシュタグでメッセージいただきますと番組内でご紹介させていただきます。ハッシュタグ大運動会でご紹介させていただきますので、こちらもお気軽にお送りください。はい、では今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。